今朝の説教は転ばに乗ってと題して、棚橋千恵美副牧師です。
転ばに乗ったイエス様のお姿を想像することができるでしょうか。数年前にイスラエルに行ったことがありますが、そこで大人が小さなロバに乗っているのを見ました。乗っている人の足が地面につくようでした。イエス様が転ばに乗られた時もそのようであったのだと思います。馬に乗る時の勇ましさとは正反対のそのお姿で、なぜイエス様はエルサレム入城を果たされたのか、その意味を今朝の聖書から教えられたいと思います。イエス様が二人の弟子たちを使わされた向こうの村とは、ベトファゲであったのかベタニアであったのかはよく分かりません。どちらとも言えます。またその経緯がどうであれ、分かることはその村にはイエス様がおっしゃった通りに必要とされた転ばが不思議と用意されていたということであります。7節から8節、2人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切って道に敷いた。誰も乗ったことのない転ばですから、鞍はついていなかったのでありましょう。そのため二人の弟子たちは自分の服を鞍の代わりにしたのであります。多くの人々とは、ガリラヤからイエス様と弟子たちとその一行と一緒に来た人々であったと思います。まあ、群衆と言えるほど大勢の人々であったのだろうと思います。彼らは、人々は自分の服を道に敷き、そしてまた葉のついた枝を切って道に敷きました。これは自分たちの王を迎える時の行為であります。尊敬の念を表す行為であります。群衆は熱狂してイエス様を取り囲むようにして歓呼の叫びを上げるのであります。9節、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。ゼカリア書の、旧約聖書のゼカリア書9章9節が思い起こされます。旧約聖書の1489ページをお開きいただきたいと思います。ゼカリア書9章9節、娘シオンよ、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。イスラエルは絶えず他国から脅かされてきた歴史があります。それゆえに旧約時代以来、その予言が成就することが人々の願いであり、終末的な願いでもありました。旧約の予言が今実現することを思い、群衆は熱狂して歓呼の声を上げたのであります。ホサナとは、直訳すればお助けくださいということであります。今お救いください、あるいは私は祈ります、救ってくださいという意味であります。 イスラエルの人々は誰でもこのホサナという言葉の意味を知っておりました。我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように。群衆は遠い昔のダビデの王国がイエス様において今まさに再建されるのだと期待したのであります。大国に支配されている今、その支配から解放する力ある王としてイエス様がエルサレムに入城されるのだと信じていたのであります。それゆえに群衆は熱狂して歓呼の声を上げたのであります。それではイエス様は群衆のその王として取り巻く熱狂的歓呼の叫びをどんな思いで聞いておられたのでしょうか。ここには王という言葉は一つも出てきませんが、けれども彼らの歓呼は王を迎えるものに間違いなかったのであります。イエス様は王への歓呼の叫びに対して何もお答えになれません。ただイエス様は不思議なまでに沈黙されて転ばに乗って進んで行かれるのであります。ホサナ、今救ってください。群衆の歓呼の叫びは間違ってはいません。正しいのです。しかしイエス様は人々が期待していたような政治的な王ではありませんでした。決して武力を行使されることはなかったのであります。この時の群衆の歓呼の叫びはそれゆえに期待が裏切られたゆえに後に十字架につけろという叫びに変わっていくのであります。けれども期待を裏切ったのはイエス様の方なのでしょうか。期待を裏切ったのはイエス様ではなく私たち人間の方だと思うのであります。神の私たちに期待する生き方ができなくて私たちは神を裏切ってしまう、裏切り続けてしまう。それが聖書の示す人間の罪であります。イエス様のイスラエル入場に際して転ばに注目させられます。ロバという動物はたとえ気性が激しい場合であってもそれでも馬には及びません。だからロバは戦いには向かず必要とされずただ荷を負う家畜として用いられました。よくイエス様の乗られた転ばは私たち一人一人に例えられます。主がおいでようなのですとの言葉からイエス様に用いられる私たちなのだと言われます。ただその前に深く考えさせられるのであります。イエス様は転ばに乗って進み行かれました。しかしイエス様こそ荷を負うお方ではないのでしょうか。私たちは荷を負うには弱い力しかない転ばであります。私たちは誰から強いられたのでもない重い荷を負っています。罪という重荷を負っているのであります。イエス様は私たちの負いきれない罪という重荷を私たちに代わって担われるために追われるためにエルサレムに入場されていくのであります。先ほど購読文でイザヤ書53章を唱和いたしましたが、ここでもう一度イザヤ書53章に目を向けたいと思うのであります。旧約聖書の1149ページをお開きいただきたいと思います。イザヤ書53章1節から8節までをお読みさせていただきます。イザヤ書53章1節。 私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は右腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。私たちキリスト教会は、このイザヤ書の苦難のしもべをイエス・キリスト証言と信じてまいりました。イエス様のエルサレム入場は十字架の受難と死への入場でありました。ホサナ、今救ってください。この祈りの本当の意味を知らない群衆の歓呼の声をイエス様は決してお咎めにはなっておられない。この群衆の歓呼の中に、いや歓呼する群衆の中に私たちがいることを思うのであります。イエス様によって救われたことを信じていても、それが分からなくなる弱い私たちであります。イエス様の救いがどんなに大きな恵みであるか、何度生かされても、その大きな恵みを私たちは小さな恵みとして受け取ってしまうことがあるのではないでしょうか。ホサナというこの言葉の意味を群衆は、人々は知っていました。でもイエス様に対するこのホサナという意味は、彼らはまだ知らないのであります。私たちは知っています。でもそれでもやはり私たちはこの群衆の中の一人だと思うのであります。イエス様によって救われた私たち、それでも神の御心にかなって生きることがなかなかできない私たちは弱いものであります。それがこの群衆の中にいる私たちなのだと思うのであります。神の期待に応えて生きることができない私たち、だからこそホサナ、今救ってくださいとの祈りが、罪を救う救い主への真実な祈りとなっていくために、黙して御顔をエルサレムに向けて、イエス様はご自身の歩むべき道を進み行かれるのであります。ひたすら黙して、イエス様は苦難の道、十字架への道を進んで行かれるのであります。分からなくなることがある、今も分からないかもしれない。けれども私たちがホサナと叫ぶ限り、ホサナと祈る限り、イエス様は私たちを救ってくださいます。イエス・キリストの十字架の死と復活によって、 私たちは罪という重い荷から解かれているのです。だから私たちはホサナと歓呼の叫びを上げるのであります。声高らかに主を褒めたたえ賛美するのであります。そうしてイエス様が転ばをあるべき場所に返されたように、それぞれにあるべき場所に使わされていくのであります。イエス様を乗せて救い、イエス様の救いの福音を乗せてどこまでも運ぶために、私たちは使わされていくものでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持ってお教えくださり感謝いたします。ホサナ、今私たちを救ってください。この叫びは私たちの叫びでもあります。そして歓呼の叫びでもあります。どうぞ主よ、私たちが日々この祈りを、真実な祈りを捧げつつ、喜びを持って賛美を持って歩み続けることができますように導いてください。そしてそれぞれに使わされた場所で主の証人として用いられますように、どうぞ導いてください。弓道中の方々、この礼拝に集われた方々、お一人お一人の上にどうぞ豊かな祝福をお与えください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。